今日もですね、本当に神様が皆さん一人一人に語りたいことがあると信じてます。
And I believe that today that God has a message for each one of you.
そして今日本当にそれを知って、ただ知るだけじゃなくて私たちの心の内側までそれが浸透して、本当に私たちの人生が変えられていくことを願ってます。
So I pray that you hear God's message today, not only hear it, but I hope it falls into your hearts and will transform your lives.
お祈りして始めたいと思います。
So I want to begin with prayer.
恵み深い天のお父さん、今日の素晴らしい日を感謝します。
Graceful Father, just thank you for this wonderful day.
あなたが私たちに語ってくださる神様ですから、私たちは耳を傾けて聞きたいと思います。
God, you are God who speaks to us, so we want to turn our ears to your voice.
どうぞ語ってください。
So please speak.
語れ私たちを助けてください。
And help us hear.
イエス様の名前によって祈ります。
In Jesus' name.
Amen. Amen.クロスロードでは1月の初めから希望のスタートというメッセージシリーズを続けてきて、旧約聖書からのエズラ記とかネヘミヤ記を通して神様が私たちの人生に、立て直す計画を持っておられるということを学んできました。
And so at Crossroads since January this year we started a sermon series called a Fresh Start or a New Start and then talks we went through the Old Testament in Ezra and Nehemiah to learn that God has a plan to rebuild us.
先週ふみ先生がそのシリーズを締めくくって、今週が最後ですと言って締めくくってくださったんですけども、今日から2週間にかけて続希望のスタートというシリーズを始めたいと思います。
And so last week Fumi closed the sermon series, so this is the end, we've finished, but actually we're gonna the next 2 weeks look at part 2 and continue the series of Refresh for 2 more weeks、yeah.
パート1は旧約聖書から見てきたので、このパート22週間にかけて、今週と来週にかけて新約聖書の中からイエス様と出会って希望のスタートをゲットした人を紹介していきたいと思います。
And so in series part 1 we looked in the Old Testament, so for part 2 we want to turn to the New Testament and see what hope we have in a new start there.
皆さんの中でこういう人がいるでしょうか。私の中にはまだ疑いがあって、イエス様の愛とかイエス様の力とかそういう素晴らしいなと思うし、信じたいなと思うんだけども、なんかまだ信じきれてない部分があるんですって人。
So let me know, like, tell me if this is you. You think, well, I know Jesus, I've heard about the Bible, and I know he's supposed to be awesome, I know he's supposed to have great power, but there's something still inside of me that has doubt.
きっとこれは私まだクリスチャンじゃないんですっていう人 も私クリスチャンですっていう人にも共通して言えることかなと思います。
But I think that feeling that we've had it, whether we're a Christian or not.
もしくは、クリスチャンになった後で、言うと、イエス様を信じてクリスチャンになったのにまだ疑いが残ってるなんて、こんなクリスチャン失格じゃないだろうか私、そう感じることがあるでしょうか。
Or maybe if you are a Christian, you may say, I trusted Jesus once, but then there's still some doubt in me. And is that, am I even worthy to call myself a Christian?
そして、ああ、こんな自分、もう神様は自分を見てがっかりしておられるに違いないって感じることあるでしょうか。
Or do you feel like God's disappointed in me because I have this doubt in Him?
ひょっとしたら、神様が愛のお方である、力のあるお方であるということは知ってるし、信じてるんだけども。だけど、神様、あの人のことは、愛しているしてその力を発揮してくれるのに私に関してはそれをしてくれない、なんでだろう。
Or you may feel like, okay God, I know God is a loving and merciful and graceful person and he's very gracious to that person over there, but for me, I'm not so sure God, why doesn't God bless me?
神様全世界を愛してるけど私のことだけは見てくれてないんじゃないだろうか、愛してくれてないんじゃないだろうか、だからこのこともしてくれないし、この病気も癒してくれないし、この問題も解決してくれないんじゃないだろうか。
Or maybe God loves the whole world except for me. That's why he doesn't heal me. That's why he doesn't fix this certain problem that I have.
実を言うと僕は、今まで人生の中でこれらの考えの全部をどこかの時点で持っていたり持つことがありました。皆さんどうでしょうか。
And I personally had those kind of feelings at some point in my walk in faith, but how about you all?
これってすごい大事な課題ですよね。
But I think this is an important topic.
なぜなら、こう信仰っていうのは神様との私たちの個人的な関係に基づくものです。信頼関係です。
That's because faith or a faith in God is a personal relationship between us and God or you and God.
ですから神様が なんか全世界を愛しておられるというぼんやりとしたことではなく、とどまらず、私を愛してくださっていて、私のことを気にかけてくださっているんだということを信じることが信仰の土台にあるんです。
And so the foundation to our faith isn't just having this kind of like wide view or broad understanding of like, okay, God loves us, God loves the world, but it's, your foundation is based on the fact that you can trust that God really loves you personally.
ですから信仰の土台というのをぜひ最初に頭に入れてほしいんですけども、信仰の土台というのは神様が全人類を愛しているという情報に基づいているんじゃなくて、神様は私を愛してくださっていて、私は神様を信頼しますという個人的な関係に基づく体験なんです。情報ではなくて体験なんです。
And so our faith, the foundation of our faith isn't again our knowledge of that God loves the world, but it's our trust in Him that He loves us personally.
今日は新約聖書の中から紹介したいのは、紹介したい人は実は名前もまだ名前は聖書の中に書かれてない病気のある病気にかかっていた男の人のことです。
So today we're going to read a story about a man who's actually unnamed in the Bible, but he was a man who was sick.
そして間違いなくこの人もその病気の持っている中で最初に私たちが投げかけた疑問、そういうものを全て持ってたと思います。
And this man, being how sick he was, I'm sure he had his doubts that we just talked about at the beginning.
その人は新約聖書マルコによる福音書の1章の後半40節、に登場します。
So he's a man, his story comes up in Mark chapter 1 verse 40.
本当に数節しか、見ていかないんですけども、そこのたった、3節ぐらいの間にある本当にこのストーリーを今日を見ていきたいと思います。
It's only going to be a few verses, but in those few verses, we're going to look at that story and what happens there with Jesus.
まず40節、少しずつ読んでいきます。さて、サラートに侵された人がイエスの身元にお願いに来た。
So starting at verse 40, part of it, it says, A man with leprosy came to him, and him is Jesus.
ちょっと状況を理解するためにまず、病気、このサラードという病気説明したいと思うんですけども、これは重い皮膚病、皮膚の病気で、また同時にその表面的なことじゃなくて神経も、神経病も混ざったような、もう本当に、治ることのない病気 でした。
And so let's first take a look at leprosy to understand the context. Leprosy was a very severe disease at the time, and it was a disease of the skin. And not only was it affecting just the surface of the skin, but it also affected the nerves and had neuropathic damage.
そして、それどういうふうに始まるかというと、皮膚のどこか一部に小さな赤い斑点ができて、短い期間にそれがどんどん大きくなって、だんだん白くなっていきます。
And it starts with a small red dot on one part of your skin, which gradually grows and starts to become white.
そしてそう思ってたら、ここにできて大きくなってきたなと思うと、次は体中のいろんなところに同じものができ始めます。広がっていきます。
And as the patches turn white, you start to have it all across your body, on your skin.
そして髪の毛から始まって、体中の毛が抜け落ち始めます。
And then your hair starts to fall out.
今日私ひょっとしたらこの病気かかってるんちゃうかなと心配してる、しなくても大丈夫です、皆さん。
And so if you just heard that and you're like, oh, this might be me, don't worry.
そしてそこから悪化していって、考えるだけでも怖いんですけども、痛いんですけども、手足の指の爪が浮いてきて、次第に腐っていって、ポロッと剥がれ落ちるんです。
And then now, after that, your nails start to kind of curve back up, from your skin, and then eventually falls out as your flesh starts to rot from your fingers.
でも良いのか悪いのか、この頃にはもう体中の痛みを感じる感覚がもうなくなっているので、痛みはもう感じないんです。
For good for bad, I said it damages the nerve, so at that point you don't feel any pain.
そして手足の指もだんだんと関節も腐っていって、指も一本ずつ落ちていって、歯茎も弱くなって、歯がもうどんどん抜け落ちていきます。
And then as you feel no more pain, your fingers begin to rot and your joints begin to rot and you start losing your limbs, bit by bit.
そしてもう口の中も腐っていって、もう物を食べられなくなり、鼻とか目もついているものもどんどん腐って、落ちていく。そして次第に必ず死んでいく病気でした。
And then your gums start to rot, you lose your teeth, you can't eat, your eyes start to rot, everything around your face rots, and eventually you die rotting away.
もうこの病気にかかったと分かった瞬間からのことを、その時の感じ、この感情、そしてそれからの先を考えた時の感じ、書くというのが皆さん想像できるでしょう。
So can you imagine what you would feel like for a doctor to tell you that you had leprosy at that time?
そして当時のこの聖書の時代の医学では、この病気の原因も治療方法もわからなかった不治の病だったので、この病気にかかるのはこの人がなんかすごい罪を犯して神様から呪いと罰を受けてるに違いないって人々は信じたんです。
So in that day and age, this disease was uncurable, and it was thought, especially with the medical and sciences at the time, they thought that people who had that disease were cursed by God.
病気になった本人がいや全然思い当たる節ないんだけどって言っても周りの人たちはいやお前は何か隠されている罪があるに違いない、お前が罰を受けて当然なんだお前は神様に嫌われたんだって言われたんです。
So people, leprous people, even though they can contract people, they will say I have no recollection of committing such a sin to God, but the people around them will say No, you have leprosy because you've committed sin. There's something you're hiding from God.
そして彼はこの病気にかかって汚れている人もうアンタッチャブル、触ってはいけない人とみなされて、そして家族からも社会からも追放されて、そういう人たちだけで住むコミュニティにこう追いやられてしまった。
And so they were deemed untouchable, they were deemed dirty, their friends, their families, society would shun them, and these people were put into a certain secluded area where they would live among leprous people.
そして人々が信じたのはこの病気は伝染すると信じたので2メートル以内に近づいてはいけないというルールさえありました。
And so, and the people thought this disease was also contagious, so they would tell people, like, they have to keep leprous people at least 2 meters away from them.
彼に触れたら、その病気になった人に触れたり、彼の息が自分にかかったり、彼が触ったものに後から触ったりしたらその人も汚れると考えたんです。
And so they thought if you touch a leprous person, if the leprous person breathes on you, or you touch something a leprous person touched, that you'd be now have the disease now.
そしてこの病気にかかっている人はどこか道を歩くときに私汚れています私汚れていますと言いながら歩かなければならないというルールがあります。
And so they had a rule in society that if you had leprosy that you had to walk the streets announcing that you were leprous.
そういう人が歩いてきたら近づきますか？
And so if it were you, would you approach a person who was walking on the street saying they were leprous?
多分想像できる通り誰も彼に近づかない。彼はどんどん孤独になっていきます。
As you could guess, nobody approached him. Everybody opened the way and he became more and more alone.
そしてある日どれぐらいその病気が進行したのか分かりませんけどもこの男はある日一つの決心をしました。
And so we don't know how bad this man had leprosy, but one day he made a choice.
俺はこの病気でもう死んでいくしかないんだ。
What's this?With leprosy, all I have left is to die.
俺が一体何をしたって言うんだ。何か全然何の病気、何をしたから神様こんな怒っているのか全然わからない。
You know, what did I do? Why is God so angry with me?
もう誰も俺のことを助けてくれないし、もう友達もみんな去っていた。
No one will help me. All of my friends have left me.
だけどあの噂のイエスという男なら何とかできるんじゃないだろうか。
But maybe this man named Jesus that I hear about, maybe he can do something.
あのイエスはいろんな病気を治しているという話をいろんなところから聞いたことがある。
I heard rumors that this man was going around healing many diseases.
このサラートの俺も癒すことできるんだろうか。
Maybe he can heal my leprosy.
他の病気を癒した噂は聞いたことあるけど、この病気を癒したことはまだ聞いたことがないな。
I've heard he fixes a lot of diseases, but I haven't heard that he can fix leprosy yet.
やっぱりこの病気は神様に特別に呪われているんだろうか。
Maybe this is a curse from God.
このイエスという男に病気を治す力があることは間違いなさそうなんだけども。
And so for this man, it's true that Jesus probably has the ability to heal.
この病気の俺のことは癒してくれないかもしれない。
But can he heal me?
やっぱり俺なんて神様に受け入れられないのかな。
Maybe God won't accept me after all.
いやでも。あのイエスという男に癒す力があるの間違いない。もうこのまま黙っても死ぬだけだから、とにかく行って頼んでみよう。
Well, it seems like it's true that Jesus can heal, and all I have left is to die rotting. So why not try now?
もうそれで拒まれても、そこでもう石で打たれても、もう仕方がない。どうせこのまま黙っててもう全身腐って死んでいくだけだから、とにかく行ってみよう。
All I have left is to die rotting away. So what if Jesus rejects me? What if people stone me to death? There's no difference. I'm gonna go.
彼はただそのとにかく行ってみようと決心してイエス様を探しに行きました。
So this man, after making that decision to go see Jesus, he looked for him.
この 病気にかかった人たちだけ集まって住むコミュニティ、その町から難民キャンプみたいなところから飛び出して町へと入っていきます。
So you left like a secluded, like almost like a concentration camp area and went into the big city.
私は汚れています。私は汚れています。と言いながら。
You know, walking on the street saying, I am unclean. I am unclean.
それを見つけた人たちは、こっちに来るな、お前。
And the people who saw him will say, don't come over here.
近づくな、近づくな。俺が汚れちゃうじゃん。
So get away, you're going to make me unclean.
こう、時々石が飛んできたかもしれません。
Maybe people threw stones at him to keep him away.
でしばらく彼は街の中でイエス様を探していると人が集まっている中心にイエス噂のイエスらしき人が見えます。
So walking down the street, he sees the crowd, he sees the man that they call Jesus.
で彼はきっと一層大きな声で私は汚れていますと言いながらその集まりに多分向かっていきます。
So he's walking towards the crowd, screaming even louder, I am unclean, I am unclean.
もうできる限りの速さでイエスに一直線に近づいてたと思います。
You know, going, taking a beeline right to Jesus.
でも想像してくださいね。イエス様を取り囲んでいた人々は驚いて、そう、私は汚れていますと言いながら近づいてくる人がいたら、2メートル以内に入ってはいけないので、こう、なんて言うんでしょうね。こう、ふわっとこの群衆たちは道を開けるしかありません。
Well, so imagine again, there's a Jesus in the middle, there's a crowd around him trying to talk to Jesus, and this man comes straight at him, saying, I'm unclean, so you can imagine the crowd just split open, right?
彼が近づけば、人々は離れる。
So as he got closer to the people got farther and farther away.
汚れたくないから。
Because they don't want to be unclean.
でも、イエス様だけはそこから動かずに、その男が近づいてくるのを待っていました。
But only Jesus...stood there and waited for him to come to him.
おそらくこの彼はイエス様に近づいて行ったと思うんですけども、多分2メートルぐらい前のところで多分自分で多分止まったんじゃないかなと思うんです。
So although he approached Jesus, I think maybe this man stopped probably within 2 meters before reaching 2 meters of Jesus and knelt there.
そこで立ち止まって彼は。何をしたか次の節にこの節の後半に書いてあります。彼はひざまずいて言った、お心一つで私を清くしていただけます。
And so after that, the second part of verse 40, after the man came and begged Jesus on his knees, if you are willing, you can make me clean.
もう英語でははっきりと You can make me clean. あなたには清くする力があります、あなたには癒す力がありますとはっきり言ってます。
And so English is much clearer than Japanese, but it says, you can make me clean.
ですから彼は、イエス様にはその力があることは信じてたんです。
And so that means he believed that Jesus could heal him.
だけど、お心一つで、英語だと、if you are willing. ここで彼が何に不安に思ってたのか、何に対して疑問に思ってたのか、それは、イエス様がそれを自分にしてくれるのかなっていう、イエス様の心に対する不安があったわけです。
But he says, if you are willing. And what is that if? What is his doubt? His doubt is that, will Jesus cleanse me?
だから彼は、お心ならば、お心一つで、あなたがそう願ってくださるなら、あなたにその心があるなら、あなたには癒す力がありますので、癒してください。
He says, if you are willing to do so, you can make me clean.
きっと、私も共感できる部分もあるんじゃないかなと思うんです。
I think we can relate to this man's feelings.
私もきっと思うことがあると思います。聖書には確かに神様はあなたを愛している。神様は力があると書いてあっても、自分だけはそこから除外されているように感じることがあるかもしれません。
Because we know when we read the Bible, it says God loves us and God is almighty. But then somewhere we feel like not for us.
祈っても祈っても祈っても答えられないときに、神様にその力があるのに、でも私には無関心なんじゃないだろうかって感じることがあると思います。
And we may fall into the feeling of no matter how much we pray, how much pray, nothing changes and feel like maybe God doesn't care about me.
きっとこの人と同じように、私たちがそう感じるときに、神様の力を疑うんではなくて、神様の心を私たちは不安に疑いを持つことがあるんじゃないでしょうか。
And so when we fall into that, I don't think we doubt God's strength, but we doubt God's will for us.
自分もその中に受け入れられているんだろうか、この神様の心の大きさ、神様の心が私に向けられているかどうか、それを不安に思う。
Do I have God's favor? Am I included in His world? How does He think of me?
そしたら、なんか自分の中に理由を見つけたくなりますよね。
When we think that, we want to find the fault in us.
あ、こんな疑い持ってるからあかん。
We say, oh, it's because God's not doing this for me, because I'm doubting Him.
こんな失敗や罪を犯したからダメなの。
Or because I've committed this sin, or I'm doing this thing as a failure.
クリスチャンになってもう3年も5年も経ってるのに全然変わってないからダメなんだ。
It's been 3 to 5 years since I've been a Christian, but nothing about me has changed.
この病気にかかっていたサラートに侵されていた男は、イエス様には癒される、癒せるっていうだけじゃなくて、清くできるということも、このクリーン、こうヒールじゃなくて、清くっていうこと、清くできるということも、ここで言ってますね。
And so this man, not only, well, in the English it says make me clean, but he also meant heal too, right?
清くできる、イエス様、癒せる以上に清くできるっていうことも信じたんです。
So, but not only so, then Jesus, he doesn't just heal diseases, he can make unclean things clean.
ですから彼はどこかできっと気づいてたことがあるのかもしれませんね。ただ病気、彼に必要だったのはただ病気が治るだけのことじゃない。見た目が良くなる、この病気の恐ろしい見た目から治るということだけじゃないんだ。もっと必要な、もっと違う必要があるんだということに気づいてたと思います。
So maybe this man realized in himself that what he needed was more than just healing, but he needed to be clean.
なぜなら彼の一番の痛みっていうのは体に感じている痛みではなくて、その痛み、その病気になったことによって貼られたレッテル、神様からお前は呪われているんだ、嫌われているんだっていうことから来るその痛みの方が大きかったと思うからです。
Because I believe this man's pain was more than just his rotting physical body, but the eyes and his status given to him for having that disease and for feeling like he was cursed by God.
ですから彼は清くなりたい。つまり神、罪が許されて神様との関係が回復されることをより深く望んでいたんです。
And so to be clean, to be holy, that means to be acceptable to God.
きっとこの病気にかかってから彼、その痛みの中できっと分かってきたんだと思うんですけども、あ、神様が俺のことを愛して受け入れてくださっている、そのことさえ分かれば、どんな病気があったってきっと生きていけるって。
And so no matter what kind of disease I have, if I'm accepted by God, if I know and I can confirm that God loves me, then it doesn't matter what disease I have.
彼はそこに希望を見つけたかったと思うんです。
I believe that is where he wanted to find hope.
それではイエス様はどうされたでしょうか?
And so then what did Jesus do in response?
その男はおそらく2メートル前でひざまずいてこの言葉を言いました。そしてイエス様は次の節。
And so we imagine that he, because he's used to stop, not getting too close to people, he probably stopped before Jesus and said those words, and here's what Jesus responds.
イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。
Verse 41, Jesus was indignant, or Jesus was filled with compassion. He reached out his hand and touched the man. I'm willing, he said. Be clean.
そこにいるすべての人がこの男に対して嫌悪感を拒絶感を抱いているとき、イエス様は彼を深く憐れんだんです。
Well, every single person in that crowd had fallen away from this man. Jesus reached out and touched this man.
すべての人が彼に投げつける石を探しているときに、イエス様は彼に手を差し伸べたんです。
Well, people were maybe scrambling to find stones to throw at this man. Jesus reached out his hand. Well, all the other people stood away from him, drew away from him. Jesus drew near. And Jesus touched the man.
イエス様は彼に優しく語りかけました。私の心だ、清くなれ。
And Jesus said to this man, I am willing. And healed him.
もうそれまではもうその場面を想像したらもういろんもう騒然としてると思うんですね。いろんな、おい、お前さっさとどっか行けっていういろんな罵声が聞こえてきたり、騒然としてると思う、ガヤガヤしてると思うんです。
And so when we try to imagine the scene, you know, the man's approaching, they're like, whoa, get away, like, go, dude, go away, get away.
お前どっか行け、イエス様、あいつ、こいつがどんなやつか知らないですか、それ以上近づいたら汚れますよ、やめてください。
People saying, get away from me, Jesus, don't you know who this man is? Get away from him.
だけど誰も彼に近づいて彼に触れて彼をどっかに、持ち運ぶということはできませんでした。
But obviously no one would come and grab him and throw him out.
なぜなら誰も汚れたくないから、触れたくないから。
No one wanted to touch him, no one to be unclean.
当時その汚れるっていう概念をちょっと説明すると、一度そういう汚れたという状態になると、いろんなややこしい儀式をしたり捧げ物をしたりして、こう清くなるプロセスがもう時間もお金もいろんなものが無駄になるんです。
And so to give you cultural context, at the time when you became unclean by, you know, when any sort of reason, if you're deemed unclean, there was a huge like religious process that cost a lot of time and money for you to become clean again.
だから誰も彼に近づきたくないし、触りたくもない。だからもう遠くから2メートル以上離れて、きっともうちょっと安全に3メートルぐらい離れて、そして、お前どっか早く行け、汚れが映る、お前なんて神様に捨てられたな、さっさと行け、どっか行け。
So they don't want a burden, so I'm sure they took stood 2 meters, maybe to be safe, 3 meters away, and said, go away, you're cursed by God, go somewhere else, don't approach me.
でもイエス様は彼に近づいて手を伸ばしたときに、周りの人たちは、ああ、イエス様やめてください。ああ、いや、その触れた瞬間、ああ、イエス様あなたも今日汚れたから、もう私たちもイエス様あなたに近づけません。さようなら。
But when they watched Jesus touch this man, they thought like, oh no, Jesus, don't touch him. Or like, oh my gosh, okay, Jesus, you're unclean. I'm gonna go home now. I don't want to touch you anymore.
そして人々の中には、ああ、イエス様、あなたはあれこの人がどんなに汚れて神様に捨てられて知らないんですか。あなたもう何も預言者でも何でもない。もう律法を守りもしないあなたは。
And for Jesus to touch this man, that meant also meant for people to think, oh no, you're not a prophet. You don't even abide by the law.
ですからもうその場面を考えたら、もういろんな人たちのこの失望感と、イエス様に対する失望感とか、この男に対する怒りとか拒絶感とか、もう本当にこう諦めとか疑いとか、いろんなものがもうざわざわざわざわこの場面してたと思います。
And so we imagine, although it's a real silent sort of two verses and a half, but you could imagine all the emotion, all the disappointment, the anger at this man.
でもその時イエス様が彼に触れて、私の心だ、清くなれと言ったときに、すべてが変わり始めたと思います。
But the turning point came when Jesus touched the man and said, I am willing to heal you.
あなたを清くすることは私の心です。一番の心です。
He says, I am willing to clean, make you clean.
私は喜んで進んであなたを清くしたい。
I'm willing, I will joyfully make you clean.
あなたの汚れも、あなたの罪も、それを妨げはしない。
And your uncleanness, your sin will not keep me away from doing that.
あなたは清くされます。
Because you will be clean.
その時、その男に向けて浴びせられていたその罵声は一瞬で止んで、そこにさーっと静けさが漂ったと思います。
So all the yelling at this man, all the comments made to him probably felt silent.
なぜならその瞬間、すごいことが起こったからです。42節。
Because at that moment something awesome happened. Verse 42.
するとすぐにそのつわら跡が消えて、その人は清くなった。
Immediately the leprosy left him and he was cleansed.
人々は、ここにいた人々は、だんだんと彼が病気に、病に侵されて、だんだんこう見た目が悪くなり、腐って崩れていく彼の手や体とかを知ってたはずです。
And so they would obviously know this man for the disease affecting his body, like his rotting fingernails, everything.
でも今その目の前でその一瞬で白く腐っていった部分が一瞬でなくなって癒されるのを見たのです。
And right before their eyes, the patches on this man's skin were healed.
でもそれ以上にそれまで絶対治ることのない病気、神様からの呪いや罰だと信じられてきたこのサラートが今治されたんで、癒されたんです。
So not only was his skin restored, but for all the time they believed this man was cursed and hated by God.Was healed at that moment.
本当に衝撃的なことでした。
And that was amazing. That was an amazing thing.
そこで人々は本当にイエス様の力が私たちの考えていたものよりも大きかったんだ。イエス様の愛と憐れみはもっと深かったんだということに気づき始めました。
And they began to realize that this man, Jesus, the power he held was much greater than they had imagined, and his love and mercy is much greater than they had imagined.
そして同じように私たちが今イエス様のその力や愛をどれぐらいに感じていたとしても。イエス様の力は私たちの考えるよりも大きくて、そしてイエス様の愛と憐れみは私たちのもう想像をはるかに超えて、度肝を抜くほどに深いんです。
And so no matter how much we now, same for us, is we, no matter how much we feel like Jesus loves us or is merciful to us, more than that is the love and mercy of our Christ Jesus.
このサラートという病気が癒されたというこの事実は人々にとって病気が治ってよかったねという以上のものです。
For the people, healing of leprosy is more than just, oh, you feel better now.
彼の罪は許されたんだ。
It symbolized the meaning that his sins were forgiven.
彼も神様に受け入れられたんだ。
He was accepted by God.
神様に捨てられてはいなかったんだ。
God did not forsake this man.
あんな状態からでも神様のものとされることができるんだという希望のニュースとなったんです。
It was a news of hope for people saying, oh, such a man in such a state who was thought to be cursed by God is now accepted by God.
このシーン、そしてこのサラートという病について考えたときに、見たときに少し、分かってきたことがありました。
And so as I look through this passage, is there something I realized?
それは痛みというものは大きな贈り物だということです。
And that one is that pain is an immeasurably valuable gift for us.
私の体を考えても、体が痛みを感じるっていうのは、その痛んでる部分が何かおかしい、注目が必要なんだということを気づかせるためにあります。
When we think of our bodies, our bodies send pain signals to alert us something is wrong in that area.
子供たちも、この痛いという体験を通して何が危険であるのか、そして自分の行動を制限することを学んでいきます。
Even children learn what are dangerous, what are painful things through the pain signals in their body.
痛みを感じるから、ことができるから、体の異変に気づいて、そして危険から守る、危険から身を守ることができます。
It's precisely because of these pain signals in our body that we can avoid pain, we can detect diseases.
もし逆に痛みを感じなかったらそれは本当に危険な状態になります。
And so the other hand, if we had bodies that never felt pain, that'd be a dangerous thing too.
痛くないからそれをケアしようともしないし、体を守ろうとしないし、でも気づいた時にはもう激痛の伴う大きな病になっていたり、それが見逃されていたり、本当に大変危険なことです。
If we never felt pain, we never cared for the area, and before we know it, we may hurt our bodies beyond a point of healing.
でも体のことだけじゃなくて心の痛みも同じだと思います。
But I think pain isn't just for physical pain, but for our
the pain in our hearts. 心が痛むとき、私たちの人生のもっと大切な部分が、人生の自分の生活の人生の何かがおかしいということを私たちに気づかせようとしているんです。
I believe pain in our hearts is also a signal to us saying something in our lives is not right.
もし、苦しみや痛みがなければ私たちは人生の異変に気づくことはできないかもしれません。
Without pain, physical pain, or even suffering in our hearts, we may not realize that something is wrong in our lives.
神様の癒しが必要なんだ、神様の助けが必要なんだということは気づくことができないかもしれません。
We may never realize or even think that we need help or we need healing from Christ.
こういう痛みや苦しみを通して、神様は私たちに神様なしの人生は何かがおかしいんだということを気づかせて、私たちの注目を集めようとしておられるんです。
And through pain, Jesus wants us to realize our need for him.
でも多分多くの人がクリスチャンであっても、特にクリスチャンでない人たちは多くこのことについて疑いを持っています。
But with Christian or not, I think many people have doubts in this area.
神様がおられるなら、なんでこの世の中には痛みと苦しみがあるんだろう。
They may say, if there is a God who is loving, why is there so much pain and suffering in our world?
なぜこの世界には、私たちの人生には苦しみや痛みがあるんだろう。
Why is there so much pain and sadness in my life?
そう考えるとき、私たちはそれを神様のせいにしようとします。
And we often try to make it God's fault.
でも実は神様がそれを与えたくて、それを望まれて作られたんじゃないんです。
But God, His will isn't for us to be living in that pain and suffering.
痛みや苦しみをこの世界にもたらしたのは私たち人間なんです。
No. The ones who brought pain and suffering into our world was us humans.
人間が神様から離れて自分勝手に生き始めたときに苦しみと痛みが始まりました。
Pain and suffering in the world started when we turned our backs to God and wanted to live our own lives.
もうそれ以来この世に生きる私たちにとって人生の中で痛みとその苦しみを体験することはもうこの世の中では自然なこと、当たり前のことになりました。
It became a natural thing for us to have pain and suffering in our everyday lives while we live on this earth.
そしてそれ以上に私たちが今神様から切り離されてしまった、その罪のゆえに神様と永遠に切り離されてしまったことこそ本当に人生最大の悲劇であり、最大の痛みと苦しみをもたらしているものなんです。
And the biggest reason or cause for our pain and suffering is that by our sins we are eternally separated from our Creator God.
それに対して神様はどうされるんでしょう。
And so what does God do about that then?
お前たちの責任だからね。
Does he say, what's your fault?
自分でどうにかしなさい。
You figure it out.
とは言わないんです。
But that's not what God says.
憐れみ深い神様は、私たちが作ってしまったその苦しみや痛みを使って、私たちが神様のことを気づくように、私たちが神様のところに戻ることができるように、その道具として、また時には私たちがイエス様に似たものと作り変えられるプロセスの中で道具として神様それを使っておられるんです。
Our merciful God actually takes the pain we create from our sin and uses that to try to point our eyes to Him and use us as instruments and bringing healing, bringing us closer to God or bringing someone else closer to God.
そして神様は私たちの人生を立て直すその計画の中で私たちの罪がもたらしたその痛み、その苦しみ、そのすべてを一人をイエスにすべて負わせたんです。
And as part of God's rebuilding plan for each of us, within that plan was for the Father to place our sins on His one and only Son.
その姿が、旧約聖書イザヤ53章に記されているので読んでみたいと思います。
And that's written in Isaiah in the Old Testament. So we're going to look at that. Isaiah 53.
2節からまず4節。彼にはイエス様について言ってます。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ人々からのけものにされ悲しみの人で病を知っていた。だからイエス様はこのサラダの彼の気持ちを分かるんですよ。私たちも彼を、尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。
So Isaiah 53 verses 2 to 4, talking about Jesus. He had no beauty or majesty to attract us to him. Nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. Like one from whom people hide their faces, he was despised.And we held him in low esteem. So Jesus knew exactly how the man with leprosy felt. In verse 4, surely he took up our pain and bore our suffering. Yet we considered him punished by God, stricken by him and afflicted.
イエス様は十字架において全人類、私たち一人一人のすべての痛み、苦しみ等を身代わりに引き受けたっていうんです。
So it's saying that Jesus took upon all of our sin, all of our pain and suffering.On him.
あのツァラートの病気にかかっていた彼が経験したことのすべてを彼イエス様は引き受けたんです。
Jesus took on every suffering and pain that the man with leprosy felt.
だから彼は癒されて自分で病も痛みも苦しみもこれ以上負わなくてよかったんです。
And because Jesus bore his pain, this leprous man was healed and he no longer had to bear it.
イエス様は同じように私たちの悲しみも痛みも苦しみも知っておられるんです。
In the same way, Jesus knows our suffering, He knows our sorrows.
そして私たち一人一人に個人的に関心を寄せているんです。
He cares for each and every one of us.
イザヤのこの少し続きを読んでいきたいと思います。
Want to keep reading on Isaiah 53?
5節6節。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
Verse 5 and 6: But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed.We all like sheep have gone astray, each one of us turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all.
イエス様が苦しみを受けたのは、イエス様が何か愚かなことをしたからじゃないんです。
Now, Jesus, you know, the Father did not allow his son to bear all this pain and suffering because of something Jesus did.
イエス様はその苦しみを受けたのは、あのツァラートの病人気になった男のためであり、ここにいる私たち一人一人のためなんです。
Jesus bore the sin and suffering for the man with leprosy for each one of us.
私たちがこの世界にもたらした痛みと苦しみ、そして罪とその罰を、イエス様が代わりに負ってくださったので、私たちはもう自分で負い続ける必要がないっていうんです。
For the pain and suffering that our sin brought into the world, Jesus bore the punishment so we don't have to bear it anymore.
つまり私のうちにあったその罪と汚れをイエス様の代わりにそれを完全に取り去ってイエス様ご自身がそれを引き受けてくださったので私は完全に罪がないものとされるんです。
It's because Jesus took the sin in us and the suffering in us and took that from us and he bore it, he took care of it, and that is why we are now made righteous.
そして私たちと神様を切り離したその罪が取り除かれたのでもう一度私たちは神様のものとされ神様との関係の中に平安を見出すことができるのです。
And because the sin that was separating us from God was taken from Jesus, now our relationship with God has been restored.
ここに救いがあるんです。
And that is where we find salvation.
私たちが自分でどうすることもできない、自分で追うこともできない罪も、そしてその罪がもたらした罰も、そしてその結果に伴って必ずやってくる苦しみや痛みも、イエス様が負ってくださった。
That's why it's salvation, because the problem that we couldn't deal with our own strength, Jesus came and removed the sin, He bore the punishment, and now He has given us a restored relationship with our God.
そして私は完全に本当に自由とされ、神様の関係が癒されて平安が与えられるんです。
Our relationship with God has been restored. We have been freed as from as no we are no longer slaves to sin, and He has given us hope.
ですから今日のこのストーリーの病気にツアラートにかかった男の人が癒されたのはただ一つの病気が治った。イエス様すごいねっていうこと以上のことなんです。
And so the story we read today it's more than just oh great your disease was healed hooray.
イエス様が彼に近づいて、そして彼に手を置いて触れて、それが ほとんどの人、多くの人は彼の汚れがイエス様に移る、でイエス様も汚れると考えてたけども、それが移って終わりじゃなかった。それはむしろイエス様の方が望んで、それを取り除くために、取り除きたいから、それを触って、そして逆にイエス様の清さが、イエス様の癒しの力が彼に入っていったんです。
So it was more than just a normal hooray, you're healed, but it was, well, all the people were so scared to contract the uncleanness from him. Jesus willingly put his hand out, touched the man, and while taking on the uncleanness, he gave his cleanness to the man with leprosy.
イエス様が望んで彼の罪とその、汚れを引き取って、代わりにイエス様の清さと義を彼に与えて彼を義としたんです。清いものとしたんです。
It was an act of Jesus willingly taking on the sin and providing his righteousness to the man and his cleanness, his holiness to the man.
ですからイエス様が持っておられた計画というのは彼の病気を癒して元気で生きてねっていう計画ではなくて彼の人生を完全に作り変えてそして永遠の命を与えて希望と将来を与えるという計画を立てておられたんです。
And so the plan Jesus had for this man isn't just I'll heal disease and you have a happy life, but it was to completely transform him and his life.
最後にもう一人のイエス様と出会って希望を見つけた人を紹介したいと思います。
So for the last part, I want to share about introduce a person who also met Jesus and found new hope in his life.
それは僕のお父さんです。
It's my father.
去年2017年の1月に、お父さん末期がんが見つかって、同時に心臓のすごい疾患が見つかって、もう大手術をしてから1年間こう入院退院を繰り返しながら、本当に痛みを感じながら体が言うこと聞かなくなっていく不自由さと戦ってきました。
And so last year, January 2017, my father was diagnosed with terminal cancer and he also had a heart issue and had to go have surgery, major surgery, be hospitalized, you know, get out, be hospitalized again. And he had to live through that for a year as he watched and felt his body grow weaker and weaker.
そして、この2月1日、77歳で、この世での生涯を閉じました。
And so this past February 1st, at the age of 77, he departed from this world.
お父さんが亡くなる前にこう言ってました。
And before my father passed away, he said this.
もし17年前、60歳になる前に、手前でイエス様に出会ってなかったら、もし出会ってなかったら、何の希望もなく、孤独に、本当に虚しい人生の終わりに向かうしかなかっただろう。
He said, you know, 17 years ago, when I was 60 years old, if I never met Jesus, then I would just be facing death with utter hopelessness.
だけどイエス様に出会って本当に救われたんだ。
But he said, meeting Jesus, I was truly saved.
イエス様がいるから全然怖くない。本当に平安なんだ。
Because I have Jesus, I have nothing to fear. I have peace.
で、僕が見ててもこの1年間、本当にお父さんの体はだんだん弱くなっていく。そして、本当にたくさん手術をして、痛みがあるのを見てきました。
And as a son, I've watched my father's body grow weaker and weaker, and he had to go through multiple surgeries, and I could see that he was in pain.
だけど体が弱くなっていくけれども、お父さんの信仰はなぜか輝きを増すように見えたんです。
But although I saw his body grow weaker and weaker, it felt like, for me, I saw his faith shine brighter and brighter.
そういう一年間病気と戦う中でも本当に感謝があり平安がいっぱいなのがもう見て僕から見ても分かったし他の人から見ても分かったってみんな口々に会う人たちが言ってました
And I could tell and people around him could tell that the longer and the more and more his body grew weaker the more and more we saw him be thankful and he had peace I could tell he had peace
そしてこれお葬式の時にも葬儀の時にも読まれた聖書箇所なんですけども、コリント人の手紙第24章の14節から18節に書いてあることが本当にその姿を表してるなって思ったんです。
And so this was actually a scripture that we read at his funeral too. 1 Corinthians.
このようにあります。それは主イエスを蘇らせた方が私たちをもイエスと共に蘇らせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い困難は私たちのうちに働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
So 2 Corinthians chapter 4, verse 14 to 18. So knowing that he who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and bring us with you into his presence. For it is all for your sake, so that as grace extends to more and more people, it may increase thanksgiving to the glory of God. So we do not lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day.For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond all comparison, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.
お父さんは本当に信じたと思います。死んで全てが終わりじゃないんだって。永遠の命があって、蘇りがあるんだ。希望は全てイエス様にあるんだって信じてたんです。
So I believe my father truly believed that there is something beyond death, that there is eternal life. There is a place I can go to.
だからお父さんの本当に葬儀は本当に希望に満ちたものでした。
So my father's funeral was a funeral filled with hope.
そして、その時に一つ分かったことがありました。
And there's something I understood that time.
それは僕はその病気が分かってからお父さんが癒されますようにって祈ってきたし、お父さんが癒されたら神様の偉大さが、神様の栄光が表されるんだと思ってます。
As you imagine, once we learned that my father had this disease, I prayed for healing, and I was praying, and I knew that if he was healed, then God would receive the glory.
それが一番僕にとってそれが一番神様の素晴らしさが表される方法なんだって思ったんです。
And for me, I thought that is the best way God can glorify Himself in my view.
でもその時に思った気づいたことは、あ、でも癒されたとしても、それでも体はいつか朽ちていくものなんだ。
But I realized that though he may have been healed.His body will still rot away.
でもお父さんは癒されてなくても、癒されたとしても癒されてなくても同じ平安と希望を持っていたに違いないんだ。
But also realize that whether my father was healed or not, he still had the same hope.
なぜなら本当の平安と希望というのはこの世の中にあるものではなくて、蘇りと永遠の命を与えるイエス様にあるからなんです。
And that's because the true hope and peace is not found in this world, but is found with Jesus.
できっと今日のストーリーの中のサラートが癒された男にインタビューをしたとしても同じことを言うと思うんです。
And so if we met the man who was leprous and who was healed, if we interviewed him, I think he'd say the same thing.
あなたの病気が癒されて本当に良かったですね。すごいですね。あの病気が癒されるなんて。
We could say, oh man, it was so great. Isn't it great that your disease, sickness is healed?
でも彼は言うと思うんです。 私のあの病気が癒されたことが一番重要なんじゃないんです。
But he may respond and say, "It's the most important thing isn't that my disease was healed."
イエス様に出会って救われて新しい希望と命が与えられたことが一番大切なんです。
The most important thing is that I met Jesus and I have a relationship with him.
イエス様が私に触れて私はイエス様の心を知ることができました。
And because Jesus touched me, now I know his heart.
そしてそのイエス様の心を信じたときに私は救われたんです。
And when I believed his heart, he saved me.
そして永遠に続く本当に平安に満ちた希望のスタートを得ることができたんです。
And I now have a new start that lasts for eternity that is filled with hope.
イエス様は彼にこう言いましたよね。私の心だ、清くなれ。
You know, we saw Jesus saying, I am willing.
イエス様は今日も私たちに同じように語りかけている。
And Jesus says the same to us now.
私の心です。あなたを愛しています。
He says, I'm willing, I love you.
私の心はあなたを許しています。
My heart has forgiven you.
あなたを受け入れています。
And I've accepted you.
あなたの罪もその罰もその痛みも苦しみも代わりに負うことは私の心です。
And it's my willing, I'm willing to bear your sin, the punishment, your suffering.
だからあなたは清くされます。
And that is why be clean.
あなたは神様の子供とされます。
Because you will be children of God.
あなたに永遠の命を与えて天国に迎え入れることは私の心です。
It is my will to give you eternal life and to welcome you into my kingdom.
この世界に存在するのがあなた一人だっただけだったとしても私は十字架でそうあなたのために命を犠牲にします。
Even if you were the only humanExisting in this world, I will still give my life to you on the cross for you.
あなたを救うことが私の心だからです。
Because it is my will to save you.
ですから、私は疑いを持つことがあると思います。
So I think we will doubt.
その中に、おそらく多くの場合、痛みや苦しみが伴ってくると思います。
And oftentimes we'll doubt because we are feeling pain or suffering.
でもその痛みや苦しみのを無駄にしないでほしいんです。
But don't waste those signals.
なぜなら神様はその中で私たちに叫んでいるからです。
Because Jesus is calling out to us at that moment.
私はあなたを愛しているよ。
Saying, I love you.
私の元に戻ってきなさい。
Come back to me.
神様は私たちの痛みを決して無駄にはされないからです。
Because Jesus won't waste our pain and suffering.
はっきり言うと、イエス様を信じて新しいスタートを切って生きても、私たちの人生から痛みや苦しみは決してなくなることはありません。
And if we're all honest, just because we started a new life, we had a fresh start with Jesus, doesn't mean the pain and suffering will all go away from our lives.
しかし、それらを通して、神様が何かより大きなことのためにそれを用いてくださり、私をイエス様に似たものに作り変えてくださることを知っていくんです。
But we learn that through the pain and the suffering, God has a bigger view of that. He has a bigger plan for that, and He will use that to rebuild us and recharacterize us.
もし今日そういう痛みや苦しみの中にあるなら、ぜひそのことを考えてみてほしいんです。
And so if you are now today in pain and feeling suffering, please think about that today.
その中にいたらその痛みがすべて苦しみがすべてのように感じることがよくわかります僕。
And I really understand that being there, your mind is filled with just your focus on the pain and suffering.
でもそれがすべてじゃないんです。
But that's not everything.
神様は私たちの人生をより大きな形で再建する計画を持っておられて。
Because God has a bigger plan to rebuild our lives.
私たちに希望のスタートをいつでもどこからでも与えることができるお方だからです。
And He's able to give us a new start wherever and however.
イエス様が十字架にかかられて死んで終わったじゃなくて3日目によみがえって今も生きておられるように私たちも苦しみ死んで終わりじゃなくて永遠に生きるものとしてよみがえりがあるんです。
And just as Jesus died on the cross, was put into the grave, but He was resurrected and He is alive today, our lives too doesn't end with just death.
そして私たちははっきりと私たちの人生が最終的に行き着く先は痛みも苦しみもないもう完全に過ぎ去った天国の住まい神様と永遠に生きるその場所へと迎えられることを知っているんです。
And we know that at the end of our lives, at the end, we will be in a place where there is no pain and no suffering. We will be in God's kingdom and be with Him for all eternity.
私の望みや救い、希望はこの世の中にある何物にもないんです。
And so our salvation, our peace, our hope cannot be found in this world.
それはイエス様の中にあります。
Because it's in Jesus.
イエス様の心を知って、どうぞそれを信頼することを選んでください。
So let's learn His will and learn to trust in His heart.
お祈りして終わりたいと思います。
Let's pray together.
恵み深い天のお父さん、あなたが私たちを本当に見捨てることなく、どこからでも私たちを救い出すことができる力あるお方であることを感謝します。
Merciful Father, we are thankful that youare willing and able to save us from when, wherever we are, whenever and however way.
でもその力があるだけの神様ではなくて、私たち一人一人に心をかけ、目を止め、そして私たち一人一人に近づき触れて、私たちを救ってくださるお方であることを感謝します。
And we thank you that you're not just the God of power, but you are a God who's willing to care for each and every one of us, and you're willing to come down to us, you're willing to approach us, to touch us, and to save us.
今日きっとこの中にもあなたの言葉を聞く必要がある人がいると思います。
I believe in this room there's someone who needs to hear your voice today.
どうぞ語ってください。
And Lord, I pray you speak to them.
私の心が清くなれ。
And say, this is my will, be clean.
神様、今日本当に私たちがあなたの心を、私たちの目に見えているところを感じていることよりも、あなたの心を信頼することができますように。
So Lord, I pray that you help us trust in not what our eyes see, but we can trust in the unseen.
そして私たちに、内側に、私たちがこの世で得ることのできるものをはるかに超えた平安をどうぞあなたが与えてください。
God, we pray for your peace that transcends all of our understanding, that goes beyond anything in this world.
イエス様の名前によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen. Amen.